さて先ほどですね読んでいただきましたマルコ福音書1章、ここからですねメッセージをさせていただきますけれども、ここにですね22節でイエス様はこうおっしゃってますね。マルコ1章22節、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。そしてまた27節にはですね、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだと書いてありますね。今日はこのイエス様が持っていらっしゃる権威、神様としての権威ですね、権威と、そしてその信仰性、イエス様を信じて歩んでいる私たちとその権威がどういうね関わりがあるのか、まあ、その点からですね3つのポイントでメッセージを取り付けさせていただきたいと思うんですけどですね、まず1つはイエス様は律法学者たちのようではなく権威あるもののように話されたという点ですね。この権威あるものってどういう意味でしょうか。この神の権威というを指すときに、これはイエス様は律法学者たちのようではなくと書いてありますね。律法学者たちのようではない、皆さん律法学者たちのようであるとはどういうことでしょうか。私は実際ユダヤ教の律法学者と話をしたことがありませんので、まあ、分かりませんけどですね、こう聖書とかいろんな書物を読んでですね総合的に考えますと、例えば彼らはですね自分が研究している律法とか規則、神様の戒め、そういうものについてはものすごい深い知識を持っていた。でも実際に生きている一人一人の人間についてはまるで関心がなかった、そういうことだと思うんですね。律法学者のように生きるというのは、例えば誰かが深刻に悩んで相談に来てもですね、いやあなた聖書にはこう書いてあるし他の律法の書にはこうこうこう書いてありますよと、だからそういうふりして生きなさいと、あなたもこうしなさいと、そう言って通り一遍説明するだけで相手が今どんな苦しい状態にあるのか、またその戒めを守ろうとしても守れないそういう状態にあるかを全く理解しないでただ説明して相手に押し付けるだけですね。皆さんこれってね、つまり一言なんですよ、他人事ね。相手の人が何を思ってるか何を感じているか、このままだとその人はどうな 悩んで苦しんでどうなるか、まあ、そんなことはどうでもいい。自分は自分の務めだけをちゃんと果たしているんだからもうそれで十分ですと思ってるんですね。そして相談者が帰った後しばらくするともうその相談者のことを思い出しもしない、一言ですから。それが律法学者たちのようだというんですね。まあ、こっから考えたらですね、律法学者のようではなく権威あるものと教えられ、権威あるもののように教えられたということはどういうことか理解できると思うんですね。つまりイエス様や神様にとって世界中の全ての人間、私たちも含めてですね、ここにいらっしゃる全ての人間、決して赤の他人じゃないということです。言い換えますと神様はあなたとどこまでもいつでも共に歩んで最後まで面倒を見ていこう、そういう愛がある。神様の権威というのはそういう愛が、愛に裏打ちされた愛が中心にある、愛から出てくる権威なんですね。皆さん親の権威というのもそうではないでしょうか。それはですね、例えば我が子を、自分の子供を守るのは私だと思ってですね、この子供に一人一人の子供に幸せになってほしいから、時には間違ったことをしないように厳しく叱ったりする、人任せには人おれない、そしてこの子を悪の道から救い出すのは私の責任だ、そういう親心こそ親としての権威ではないでしょうか。神様の権威も同じなんですね。 この時のね、マルコのこの書かれたこの時を見たらですね、そのユダヤ教の街道があってですね、そこに何十人という人たちがいた。その中に悪霊に憑かれた人がいたんですね。イエス様はその悪霊を追い払ってくださった。そのこの人を救いたいというやむにやまれぬ気持ちというか、そういう気持ちでその人に近づいて、黙れこの人が出て行けとおっしゃったんですね。イエス様はね、どうしてこの悪霊に憑かれた人を癒すことができたんでしょうか。何かスーパーマンのような力があったからでしょうか。もちろんイエス様は神様の御子、全知全能の神様ですからね、そういうことを行うこともできたでしょう。けどもそれだけではないんですね。当時のユダヤ人の考えではですね、そういう悪霊に憑かれるとか恐ろしい病気にかかるというのは、その人の罪のせいやと、犯した罪によってそういう結果を招いているんだと思われていたんですね。つまりその人から悪い霊を追い出すことができたのは、私がこの人の罪を背負って皆十字架にかかるから、だからこの人を許すことが、この人の罪を許すことができる、その人の罪を許す権威でもって悪霊を出て行けと言って、その人を癒すことができたんです。つまりアルメンイエス様はこの人と一心同体になったということですね。今から5年か6年前でしょうか、群馬県に白根山という大きな山があるんですね。活火山ですね。その平根山がドカーンと噴火しました。爆発しました。でその噴火の時に、間が悪い時に近くで自衛隊の部隊がですね、訓練を行っていたんですね。そしてその吹き上げられたたくさんの岩のが降ってきてですね、そこで、訓練していた何十名もの方々が大怪我を負ったり、そのうちの一人は亡くなってしまった。殉職したんですね。そういう悲劇が起きました。でその亡くなった方、死んだ方はその部隊の隊長さんでした。大きな石がバーッとね、もう何千メートルの上から降ってきた時にですね、彼はその部下が近くにいて、そのこのままでは部下にその石が当たってしまうかもわからない。そこで彼はどうしたか、そのね、寝ているその隊員の上に覆いかぶさったんです。とっさの判断で。そしたらその石がですね、自分の背中にダーンと当たって、その隊長さんは死んでしまった。しかしその下にいた部下は助かった。この隊長さんはこの部下の命を守るために自分の命を犠牲にされたんですね。おそらくこの隊長さんは毎日厳しい訓練を共にしながら、誰よりも部下の命を大切に考える愛の人であったと思います。自分と部下とはもう一心同体であった。もし私がこの方の部下であったら、もう心が尊敬して一生どこまでもついていきたいと思いますね。そのように誠の愛のあるところにこそ本当の権威が立てられている。イエス様が権威あるもののように教えられた。私があなた方を愛している、だから私のもとに来なさい、そういう愛を持って語られたということですね。そして二つ目のポイントはですね、イエス様は全てのものを従わせることができる力を持っていらっしゃるから、だから権威があるんですね。27節にこう書いてありますね。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだと書いてあります。こういう力を持っている。イエス様のと悪霊の関係というのは、まあ、言うたらですね、ちょっと語弊があるかも分かりませんけども、ある意味警察のトップと暴力団ヤクザの親分のような 関係だと言ったら分かりやすいでしょうか。まあ、もちろんイエス様が警察のトップですね、警察庁長官ですね。でね、ヤクザの親分、暴力団の人たちというのは警察のことをよく知ってるんですよ。誰がどこでいてよく知ってる。それと同じように悪霊もイエス様のことをよく知ってるんですね。で、悪霊にとってイエス様は神様ですから大変怖い存在です。だからおそらくね、この悪霊はまさかイエス様、神の子がここにはいないだろうと思ってですね、ちょうどそのヤクザがですね、弱い人を捕まえてね、薬物を飲ませて薬漬けにして、そこから一生抜け出せないようにして骨の髄までしゃぶっていた。そのようにですね、悪霊もこの人に取り付いてうまい汁を吸っていた。ところがそこに思いがけなくイエス様が現れたもんですから、ひえーっと叫んでですね、出ていったんですね。皆さん、これは一言ではありません。私たちは生まれながらにして実は悪霊の影響を受けるものなんですね。いろんな悪霊もいろんな働きをしますね。先ほど最初に読んだこのコリント人の手紙の中に偶像というものが出てきますけども、いろんなね、買っていろんなこう神々を作るね、あるいはそういうことをしてですね、人々を惑わすわけですね。あるいは罪を犯させる、いろんな悪い影響を与えるんですね。私たちもそういう悪い影響を受けやすいものでした。聖書にはっきりこう書いてあります。私たちは罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も働いている悪の霊に従って歩んでいたとはっきり書いてあります。しかしです、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにキリストによって私たちを救ってくださったというんです。私たちは一方的な神様の愛と恵みによって悪霊というヤクザの闇の世界からイエス様によってやっと抜け出すことができた。もうイエス様にある限りは決して悪霊は私たちに手差しをすることはできません。イエス様は私たちの王様、警察庁長官としていつも私たちを守ってくださっているんですね。だから私たちはイエス様にあっていつもどんな時も平安をいただいて生きることができるんですね。そのことを覚えたい。そして3つ目に覚えたいことはですね、だからこそ私たちは安心して生きていてこの世を恐れない、そして堂々とイエス様を明かしして生きたいということですね。人々は長年一人の人に取り付いている悪霊があっという間に出ていったのを見て人々は驚きました。皆さん、たとえどんなに神を否定している人であったとしても、目の前で神様としか思えない御業を見るとですね、心から驚いて神様を敬うようになって信じていくようになるんですね。たとえ無神論者であっても、無神論者ね、かなり世界の中でね、神を信じない人、神なんかいない人と思っている国民というのは日本人が一番多いらしいですね。もう半分以上は神なんか信じないと思っている、ね、無神論。けどもね、そういう人たちでもね、救われるんですよ。それはやはり神様の技をですね、目の当たりにしたときに救われていくんですね。ですから私はですね、まだイエス様を信じていない、神様を信じていない人々に対して何が最も大きな証になるかというと、私たちが心から神様を信じて素直に従っていく、キリストを信じている 信じて生きている者の姿、それが一番大きな証なんですね、伝道なんですね。イエス様を信じたがゆえに、この社会ではいろんな戦いが起こってくるかもわからない。人からお前神なんか信じているのかと言ってですね、バカにされるかもわからない、ね、日曜日礼拝、ね、お守らないかん、いろんなですね、そういう、その戦いがある。あるいは弱さのゆえに失敗することもあるかもわかりません。でもそこには十字架の許しがある。イエス様がいつも私たちがどんなに失敗しても、イエス様がこの十字架にかかって私たちの罪を全て負ってくださったゆえに、信じるだけで全ての罪が許されて救われる、その十字架の許しがあるから、どんな失敗をしても安心して生きていくことができる。許されているから、十字架があるから、喜んで神様に従っていくことができるんですね。これこそが信じていない人にとって何よりも大きな証ではないでしょうか。ところで、この同じマルコ福音書の4章の35節以下にですね、イエス様が弟子たちと一緒にね、小さい船に乗っているっていた時の話がありますね。ガリラヤ湖というね、直径だいたい6、7キロメートルのね、湖ですね。突然大嵐がなったんですね。強い風がビューッと来て、波がわー、小舟がわーっと揺れてですね、もう波が入ってきてですね、転覆しそうになった。怖い、弟子たちは怖い、もうどないしたらいいな、このままでも溺れ死んでしまうかもわからない、イエス様に助けてもらおう。ふっとイエス様見たら、イエス様はどうしておられたか、ぐっすりでグーグーといびきを書いていたか分かりませんけどですね、グーグーと眠っていたんですよ。でその姿を見た時に弟子たちはですね、イエス様、私たちがここで溺れ死んでも何とも思われないんですが、助けてくださいと必死に訴えた。けれども私はね、この時の弟子に対して言いたい、自分に対しても言いたいことですけども、イエス様がぐっすりと眠っておられるという姿自体が一番大きな証ではないか。イエス様が一番危険なところでぐっすり眠っている、そういういわば全知全能の神様、父なる神様に委ねているその姿を通して弟子たちに教えられているんですね。だから弟子たちはそのイエス様の姿を見てどうすればいいかというと、安心してイエス様と一緒に寝ていればよかった。イエス様が寝ているおれるほどに神様に信頼している、そこに思いをいたすべきなんですね。そしてイエス様が一緒にいるから俺たちも大丈夫だ、心配ご無用と思えばいいんですね。それが信仰生活の秘訣ですね。何のために神様を信じるのか、ね、私たちがね、神様を信じてもね、こうイエス様のように神様に委ねないでね、心配だ、神様を信じない人と一緒だったらですね、なんやそんな人の信仰大したことないと周りの人たちが思われるでしょ。そうではない、ね、そういうふうに心からイエス様を信じる姿、これこそ何よりの大きな証であり伝道なんですね。今もしかしたらあなたの人生の中にこのように 大きな波が襲ってきているかも分かりません。でもそれを超えてイエス様を信じて絶えず喜んでいるあなたがいる、感謝の毎日を過ごしているあなたがいる、試練の時にもイエス様にお任せして安心しているあなたがいる、そういう姿を目の当たりにして、やっぱりクリスチャンというのはすごいな、そう思うんではないでしょうか。ある一人の男性がいました。彼は イエス様を信じてクリスチャンになろうと思うんだけども、なかなか信じることができなかった。これまで牧師から何回も聖書の話を聞いたけども、なかなかわからなかった。魂の深いところまでスッと入ってこなかった。そういう人多いですね。特に男性に多い。まず理屈で考えちゃうんですね。そして考えれば考えるほど、知れば知るほど疑問が次々と湧いてきて、なかなか信じることが難しくなる。そこでそこの牧師はですね、そのね男性に、その少し前にイエス様を信じて洗礼を受けた彼の奥さんの証しを読んでもらったんですね。そこにはその手紙というか文書があって、その手紙にはですね、奥様が洗礼を受けた時の喜びと平安がずっと書かれていたんですね。そして最後の一行に、私は洗礼を受けて今は本当に安らかな気持ちですと書いてありました。その夫はそれを読んだ時、ああ今妻が洗礼を受けてすごく安らかな気持ちになっている、これ以上の印がまだとあるだろうか。今その一言を実際に自分が口にした、これ以上の印が他にあるだろうか。彼はそう思った。そして一週間ほど経って、先生私も心から信じますと、そういうお手紙が届いたというんですね。そしてその夫のお手紙にはこう書いてあったそうです。自分の姿は海に飛び込もうとして準備をしている人のようでした。ウェットスーツを着たり酸素ボンベを背負ったりして、だけどいくら準備を重ねても準備には終わりがないということに気がつきました。今は道具をすべて捨てて裸で飛び込もうとしています。そう書いてあったそうです。素晴らしい証ですね。イエス様を信じてただそのままで海に飛び込むこと、これが誠の信仰です。洗礼を受けてからのことをあれこれ考えても心配が増えるだけです。そうではなくて、素直な気持ちでただイエス様を信じて水に飛び込むように洗礼を受ければいいんですね。私はね、これまで30数年間牧師として生きてきました。でこの教会だけではなくてですね、立場の方にある教会でも洗礼を授けました。でね、その洗礼を授けた数十名の方々の中に、一人として洗礼を受けたことが原因となって家族関係がぎくしゃくして問題が起きたとか、家族関係がまずくなったという人は一人もいません。反対に、私家族がみんな仏教徒やけどね、洗礼を受けたらどうなるんだろうかと恐れていたことも、不思議なように神様が解決してくださって家族は受け入れてくれました。今は本当に平安ですと、そういう方ばかりでした。ある私がその前いた教会で最後に行った洗礼式には、なんと未信者のご主人までもですね、洗礼式に出席していらっしゃいました。そして一緒に祝ってくださったんですね。皆さん、このようにキリストを心から信じて喜んで神様に従って生きる私たち一人一人の姿こそが何よりの大きな伝道であり証である、そしてイエス様の愛の権威を一人一人にお伝えするものであるということですね。神様は今もこの瞬間もここに来ておられる一人一人を心から愛していらっしゃいます。いや、ここにいる人だけではない、病気やいろんな事情で来れない方々、 あるいはそのご家族一人一人を我が子のように愛しておられます。そのイエス様の愛、神様の愛を覚えながら、神様の大きな守りの中で安心してこの一週間も歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が権威あるもののように話されたというこの箇所からメッセージをいただきました。イエス様にとって私たち一人一人は決して他人、赤の他人ではありません。自分の子供である、自分の息子である、自分の娘であります。国や民族、世界中、その違いはありません。すべて神様から愛されている一人一人です。そのイエス様が私のところに来なさいとおっしゃっています。悪霊に疲れ、いろんなそう人々から捨てられるような人であっても、イエス様が真っ先に駆け寄って癒してくださったように、本当にそこに大きな愛を見ます。神様から見捨てられている人は一人もいません。主よ、どうぞもう一度この大きな愛を持った神様に向き直って、大きな平安と喜びの中をこの一週間歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。